今日はですね、第1課聖書について皆さんとですね、もう一度確認を取りたいと思います。求道者の方においてはですね、聖書とはどういうものなのかをここで少しだけですね、知っていただければと思います。最初にですね、少し違う話なんですけれども、私が教師の時に、7年間小学校の教員をしていたんですけれども、非常に驚いたことは、世の中の教育理論が、その教師になってインターン1年目の時から、教師から牧師になるまでの7年間、この7年間の間に教育の方法論が日本の中で大きく変わってきたっていうことなんですね。つまり教育もそのやり方は、女性のスカートの長さと同様にいつも揺れ動いている、教育でですよ。そしたらですね、あ、間違いでしたと、もし言われたとしたらば、その時教育を受けた子供たちは一体どうなってしまうのかっていう話なんですよ。ゆとりのね、いろいろなものありましたよね。じゃあゆとりの時に学んできた子供たちは誰が責任取るんだっていうことなんです。やはり私たちは決して変わることのない真理に立っていかなければならない。そしてその真理を誰が責任取ってくださるのか、そのこともですね、やはり我々は把握しておかなければならない。そうでないと、この世の中、価値観が目まぐるしく変わっていきます。その中で私たちは何を足がかりにして生きていったらいいのか、何を原則として生きていったらいいのか、これが分からなくなってしまうんですね。そういう意味で、決して変わることのない、私たちがそこに足をかけて、十分なものを見つけることができた人は非常に幸いなのではないか、いますね。そういう意味ではですね、今日取り扱いますこの聖書、おそらく私たちが足をかけ、手をかけ、体全体をかけても決して崩れることがない。そればかりか、私たちが仮に自分の責任で踏み外したとしても、責任を取って支えてくださるお方がいらっしゃって、その方が書かれた本であるならば、これはですね、本当に私たち信頼に足るのではないか思うんです。さてですね、少し話を戻します。現在ですね、宗教と呼ばれるものの中には2種類のものがあると言われています。一つは探求の宗教、探り極めていく、これは下から上への宗教です。人間が探求し、修行をして勉強をして神様を発見していこうとする宗教、真理をですね、人間が努力して、発見していこうとする宗教、これどうですかね。この世の中でどんな宗教、例えば具体的にはどうですか。仏教ね。そうですね、仏教がその一つだと思います。お釈迦様が本当にですね、苦労をされて探求して、極めていった悟り、原則ですね。仏教などはまさに探求の宗教です。他にもう一つですね、タイプがあります。それは啓示の宗教。啓示、つまり神様ご自身が人間のためにご自身を明らかにされた、開示されたと言われていますけれども、神様ご自身がご自身のことを人々に伝える、そういう宗教があります。その宗教の代表格は、そうですね、キリスト教と呼ばれているものですね。ではですね、この二つの中で我々はこの神様ご自身が 人間にご自分を表していく、この啓示の宗教をこれから取り扱っていかなければならないんですけれども、もし仮にですよ、神様が、私たちにご自身を表そうとしているのであるならば、どういう方法を取られると思いますか。どうですか、ね、いやいやいや、いいんですよ、聖書でも。どういう媒体を使うか。もし皆さんが神様であったら、何をもって人々にご自分を表しますかね。
自然
ね、はい、自然、一つそうです。私たちは自然を見ることによって神様を知ることができます。パウロはそう言ってますよね。新約聖書のローマ人への手紙に書かれています。他に
言葉
ですね。そう、言葉。他に そう書物ね。これを文字と言います。他にも夢であったり、心の良心であったり、幻であったりしますね。しかし、先ほど言った自然、これも大切なものなんですが、あまりにも漠然としてますよね。なんとなくわかるんだけれども、細かいいきさつはわからないでしょ。ですからイメージとしては捉えられますけれども、細かい内容について一番表しやすいのは言葉。しかし言葉は、私は今喋ってますけども、言ったそばから消えていきますね。そして私の言葉は今ここでしか聞こえませんよね。そこで神様が選ばれたもう一つは、言葉プラス文字なんです。この選びは非常に大きい意味を持っていると思います。なぜならば、文字は一つ翻訳されていくならば、世界中が誰でもが読めます。そしていつでも読めます。何度も読み返すことができます。そして何よりも正確なんです。細かい説明が文字によっては非常に分かりやすいですね。神様が一番ご自身を表そうとされているとするならば、それはおそらく文字と言葉。そして忘れてはならないのは、実はイエス・キリストというお方、この人間として表されたモデリング、これは文字をはるかに超えたイメージとして、体験として当時の弟子たちは味わうことができました。しかし一般には、神様は私たちに与えてくださった最も効果的な方法として、言葉と文字を選ばれたんですね。ではその神様が、選ばれた文字によってご自身を表そうとするであるならば、その文字が書かれている書簡、巻物であったり本であったりする本は、どういう本でなければならないでしょうか。もしね、神様が私たちに対してですよ、文字をもって自分を表すと言われるのであるならば、その書物はどういった特徴を持っている必要があるでしょうか。どうですか。そうですね、まず著者は神様でなければ神様の本とは言えませんですね。著者が神様である。実は今この世界で大きな、まあ、メインになっているメジャーな宗教の中で、その経典が神によって書かれたっていうのは2つだけなんです。聖書と、それからですね、コーランっていう海教の経典なんですね。これ2つなんです。あと仏教もそうですし、儒教なども全部人が書かれました。ゾロアスター教も人が書かれました。神が書いたとは言ってないんですね。他にどうでしょうか、特徴。 もし神様が私たちに送ってくださった書簡とするならば、その書簡はこういうことをクリアしてなきゃならないんじゃないか。はい。変わらないですね。コロコロ変わっちゃう。これ困りますもんね。変わらない。2000年前あった聖書と今の聖書が変わってたら、これ何を信頼していいかわかりません。そういう意味では変わらない。不変ということですね。他にどうでしょうかね。ね。著者、不変。もう一つはね、どこにいても読める。つまり、別の漢字での不変。広く行き渡っていなければならない。もし神様がですよ、チベットのね、山奥の中に一つだけ巻物を置いて、これが私なんですっていうふうに伝えたとするならば、一体世界中の誰がその神様を知ることができるでしょうか。神様がご自分を表そうとするならば、世界中のどの国でもその言葉を読めるようになってなければなりません。そういう意味での広い普遍。そしてその他にですね、神様がもし書かれてたとするならば、その内容は高い道徳的水準が必要とされます。道徳的水準。そしてもう一つは、世の終わりと世の始めについて書かれている必要があると思います。もう一ついくならば、人生の目的がそこに示されている必要があります。ではちょっとですね、聖書を見たいと思いますね。著者が神である。では、皆さんお手元に聖書ありますでしょうか。ちょっとですね、紐解いていただければと思うんですけれども、ペテロ第二の手紙の1章の21節、ペテロ第二の手紙1章の21節、そこをちょっとどなたか読んでいただけますでしょうか。ペテロ第二の手紙1章の21節。いいですか。じゃあ青年のどなたが、あ、それ英語か。日本語、じゃあ読んでいただいて。はい。ここに聖書自体が、この聖書の言葉は神が語っていると言っています。そして旧約聖書、新約聖書2つ含めて、主が言われる、神が言われるという表現は約2000回を超えています。ですから、そういう意味ではですね、著者が神様であるということは、この聖書はクリアしていると言えますですね。それから、変わることがない、不変である。これについては、皆様ご存知かと思うんですけれども、今世紀最大の発見というのは何だかご存知でしょうか。今世紀じゃないな、20世紀最大の発見、何だと思います。視界写本。イスラエルのですね、死海のそば近くにある ほぼ塩のような白いですね、岩の洞窟があるんですけれども、そこに巻物がたくさん出てきたんですね。まあ噂によると、羊飼いがですね、自分の羊を追いかけていく中で見つけたと言われてるんですけど、まあ、あの洞窟の中にですね、犬がいるかもしれない、羊がいるかもしれないって、石を投げてみたらば、なんかいい音がしたらしいんですよ。でそこで見ていったらば、そこに巻物が たくさんあった。巻物って言ってもですよ、あのこういうなんかこうあのレンガの壺みたいに入ってるわけです。でその中にいっぱい入ってるんですけども、それを、まあ、偶然考古学者が見つけて、そしてそれをもう随分いろいろと取られてたりしてたらしいんですけれども、全部見つけ出して、ところそれはイエス様がちょうど生きていた頃、今から約2000年前の旧約聖書であったということが分かったんですね。そして今はですね、イスラエルにもその司会写本と呼ばれている、まあ写しですけれど、レプリカですけれども飾ってあります。ほぼ旧約聖書のすべてが発見されました、2000年前。しかしそのどれをとってもほとんど現在の聖書と大きく食い違うことはありません。なぜでしょうか。なぜだと思います。これは2つあるんですね。一つは後で説明しますけれども、旧約聖書新約聖書はヘブライ語と、新約聖書はギリシャ語で、この言葉は現在のヘブライ語ギリシャ語ではないんです。古い言葉で書かれてます。つまり古い言葉で書くということはどういうことかというとですよ、皆さん高校の時か中学の頃、古文の暗唱させられたことありませんか。春はあけぼの、ようよう広くなりゆく山際、祇園精舎のなんとかと、ありますよね。あれって意味がわからなくても言葉尻が間違うことありませんよね。なぜかというと現代の言葉と違うから変色しないんです。つまり古い時代の言葉は暗唱したらそのまんま覚えられ慣れていって、現代の言葉によって損なわれることがないんです。言い間違われることがないんですね。つまり冷凍庫のようなですね、効果を持っていた。これが当時のギリシャ語と当時のヘブライ語。そして現在の聖書もヘブライ語の聖書はやはり古い言葉が使われ、ギリシャ語の聖書も古いギリシャ語が使われています。そしてもう一つ、最も大きな理由は、その聖書を書き写していたレビたち、立法学者たちなんです。ユダヤ人です。ここにですね、旧約聖書の写本と翻訳っていうのがあるんですけれども、ちょっと難しい本なんですけれども、ここにはですね、驚くべきその内容が書かれてるんですね。写本を書き写していた立法学者たちはほぼ自分が書き写している部分に関しては暗唱しています。そして何章には何文字あって、ちょうどその真ん中の文字、字は何であるかということも全部知っております。そしてですね、書き写していくうちにちょっと大きな字が出てくるわけです。意味もなく、おそらく前書き写した人がちょっとずつ大きくしちゃったんでしょうね。だからどうするか、訂正しません。そのまんま大きく書き写すんです。そして注意書きのところに意味のない大きな文字って書くんです。それとかですね、ペンのあのなんかプンとこう飛んでね、点がついちゃったりするでしょ。その点も削除しません。点を打つんです。でそこのところに注意書き書きまして、意味のない点って書いておくんです。つまり彼らはちょうど今のコピー機のような働きを持って書き写してきてたんですね。そして書き写したらば、書き写すその元のオリジナルは全部焼却するんです。なぜか、他の人が書き写さないように。素人が書き写して間違った写本を作らないために、オリジナルはその場で消していくんです。そういう凄まじいですね、書き写す作業の連続の中で、この聖書というのは未だに普遍に保存されている。 ということができるんですね。こういう書物というのは他にありません。それから道徳的水準、これも皆さんよくご存知だと思います。先ほど言った、コーラン、これは神様が書いたと言ってますけれども、その中に描かれてきている天国の様子は肉欲、人間の欲にまみれています。そして普遍性、広く行き渡っている。今毎年、この聖書は何冊ぐらい世界で発売されているでしょうか、販売されているでしょうか。どうですか、これポーンと言えるといいんですけどね。大体1900万冊出ております。1900万、約ね。そして何カ国語に、国語じゃなくてですね、部族もありまして、それも全部含めますと、何、どのぐらいの数の言語で翻訳されているか、どれぐらい、そうそうそう、2212言語、あ、もう皆さんプリント配られてますからね、書いてありますよね、2212言語ぐらい。こういう本も珍しいです。つまりこの聖書は今や世界でどこに行っても読むことができる。では世の始まりと終わり、創世記、黙示録、そして一体私たちに人生の意味を教えてくれてるんだろうか。一箇所読んでみましょうか。聖書の中のコリント第一の手紙10章の31節。コリント第一の手紙の10章の31節。そこを読んでもらいましょう。どの高いですか、読んでいただいて。コリント第一、10章の31。いいですか、読んでいただいて。どなたかいいですか。じゃあ、鈴木さんいいですか、読んでいただいて。
はい。だから、飲むにも食べるにも、また何事をするにも、すべて神の栄光のために続きである。
ですね。つまり、私たちの人生の目的の、その大きな一つは、何をするにも、神の栄光を表すために我々は作られたということなんですね。はい。で、この聖書、旧約聖書、新約聖書に分かれております。旧約聖書が、全部でですね、何巻ですか、39。新約は27。どうやって覚えたらいいんでしょう。はい、そうですね。3区27で覚えると全部で66巻ということなんですね。で、旧約聖書はヘブライ語、そして、新約聖書は主にギリシャ語で書かれております。アラム語も一部あります。では、いつ頃から書かれたかですね。約紀元前の1500年から、紀元後の100年頃なんですね。この紀元後の100年というのも実は大きな意味があるんですよ。つまり紀元後の100年というのはイエス・キリストの十字架と復活が終わった後、ほぼそれを見た人たちが生きている間に編集されたということなんです。これは大きいんですよ。もしですね、1000年経った後イエス様の記述が書かれていたとすれば、見た証人がいませんから何だって書けちゃうわけです。ところがイエス様の十字架も復活も 生き証人がいる中で、しかも迫害を受けている中で編集されました。もし彼らの記述に一つでも嘘があったらば、ユダヤ当局は簡単にその教えを抹消できたんですよ。しかしユダヤ当局はキリストの十字架の意味も、そして復活も否定できなかったんです。なぜですか？生きてそれを見た人がたくさんいたからなんです。ですから新約聖書の編集が最終的に出来上がったのは紀元後100年。これは非常に大きな意味があるんですね。つまり嘘偽りが言えない、そういう期間の中で作られましたということになります。著者は約40名です。ですね。ではですね、この言葉、先ほど言いました不変です。そして永遠に保たれます。でそのことについてですね、ペテロ第一の手紙の1章の23、24、ここ誰かお読みくださいますでしょうか。ペテロ第一の手紙の1章の23、24。はい、ここに素敵な言葉が書かれているんですけども、じゃあコン先生いいですか、読んでいただいて。
あなた方が新たに生まれたのは生きる種からではなく、死なる種から、すなわち神の変わらぬ心もない生きる御言葉によったのである。人は皆草のもと、その芸能は皆草の花に似て、草は枯れ、花は散る。しかし、その言葉は少しに残る。
ですね。はい、ありがとうございます。神の言葉は、とこしえに残る。すべてのものは消え去りますけれども、神の言葉だけは残る。そこに、普遍性、人生をかけるに足るものがあるのではないかと私たちは考えるわけですね。ダンテという人が神曲というですね、神様の曲っていうものを、作ってるんですけれども、その中にある地獄が出てくるっていうんですね。その地獄は、ため息地獄って言うんです。ため息。はぁって。ため池じゃないんです。ため息。どういう地獄かというとですね、裸のね、男女がゾロゾロと歩いている。で、その前に、威勢のいい旗振り男が旗を振ってる。で、この旗はですね、コロコロコロコロ旗色変えるんですよ。これは世の中の世論を表していると言われてるんです。そしてこの旗振り男の旗の方向に合わせて多くの人々がですね、ゾロゾロと歩いてる。そして最後にですね、ある場所に入れられまして、その人々は何てつぶやくかっていうと、私はこんなところに来るんじゃなかった。私はこんなことを望んでいたわけじゃないんだ。みんなが来るから来たんだ。私は人生の中で一回も決断を自分でしたことがなかった。とため息をつく。これがため息地獄なんですね。つまり世の中の多くの人々は自分で決断をすることなく、いつも旗色の変わる世論によってフラフラフラフラで、最終的には私はこんなところに来るつもりはなかったんだ、私は人生で一度も自分のことについて決断することなく終わってしまった、ふうとため息をつく。 私たちはですね、決して変わることのないものに自分たちの人生をかけていかなければならないのであろうと思います。では、この聖書をですね、書かれている目的、神様がですね、表してくださっているとするならば、この聖書が書かれている目的は何でしょうか。まあ、ここに答え書いてありますね。救いなんです。人類の救い。じゃあ本当にそうかどうかちょっと見てみましょう。ヨハネによる福音書の20章の31節。ヨハネによる福音書20章の31節。いいですか、そこじゃあ読んでいただいて。20章の31節。じゃあ金子先生いいですかね、やっていただいて。
しかしこれらのことを書いたのは、あなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。
はい、ありがとうございます。つまり人間が永遠の命を得るためにイエス・キリストをこの聖書は証ししている。そしてそのイエス・キリストこそが私たちに永遠の命を与えることができるというふうに書かれているわけですね。ですからイエス様はですね、今日は開きませんけれども、あなた方はこの聖書を開いて永遠の命があると思って探っているけれども、この聖書は私について証をしているものなんですよ。つまり旧約聖書から新約聖書に至るまで、この聖書はイエス・キリストをご紹介している、いろいろな形でね。そしてそのことによって私たちは漏れなく永遠の命を得ることができるということなんです。もう一つですね、この聖書、今日のね、お話もありましたけれども、この聖書の目的がもう一つあります。それは、この聖書を読むことによって、何が善であって、何が悪なのか。私たちは一体、どなたを神として仰ぐべきなのか。私たちはどのようにして救われるのか。そして、神の律法は、廃されているのか、永続しているのか、このことが聖書の中に明らかにされています。ではローマ人への手紙3章の26節、ローマ人への手紙の3章の26節、いいですか。じゃあローマ人の手紙3章の26節、じゃあ福本さんいいですか、読んでいただいて。はい、私たちが救われるだけではない、私たちが義とされるだけではない、この聖書の目的はもう一つ、神様ご自身が義であることが証しされているんです。一体どなたが正義であり愛であり、どなたの原則が正しいのか、そのことが明らかにされているのがこの聖書なんですね。そして聖書にはもう一つですね、一貫性というのがあります。一貫性というのはどういうことかというと、1600年もかけて書かれた聖書にもかかわらず、40人以上の人々によって書かれているにもかかわらず、 いろいろな職業の方が書かれているにもかかわらず、その内容は主義一貫してキリストを証ししているということなんですね。そして他の聖句は他の聖句を擁護し説明をしている。これはね、驚くべきことなんですね。こういう書物はおそらくないと思います。そしてそこに書かれている事柄の史実性、これも聖書は驚くべきものです。嘘がないっていうことなんですね。以前は聖書に書かれていることはほとんどが偽りで、これは神話なんだ、だからそこに書かれている地名とか出来事はみんな作り物なんだというような、まあ、人間的な理解がなされていた時代がありました。しかし現在ですね、考古学が発達するにつれて、聖書に書かれている事柄がいかに正しいことであったかということが証明されてきています。例えばですね、遺跡を発掘しようと土を掘りました。しかしそこには聖書に書かれているそのような遺跡は発掘されませんでした。やっぱり嘘だったんだ。ところがですね、さらにそこを掘り探っていった時に出てくるんですね。つまり、昔の古来はですね、一つの村が町が滅ぼされるとそこを埋めてしまって、その上にまた新しい町を作るわけですね。ですからさらに掘り探っていった時に聖書の記述が本当であるということが分かった。逆に考古学者がこんなことはありえないと思いながらも聖書の記述に即して遺跡を発見できたということが行われているわけですね。ですから現在ですね、ある方はですね、旧約聖書の創世記の初めの部分、ここ以外はほぼ考古学でも説明できるのではないかと、そういうふうにですね言っている人さえいますね。史実性、それからですね、予言の成就。成就というのは実現するということです。皆さん知ってますかね、覚えてると思うんですけど、ノストラダムスの大予言というのがありましたね。1999年に滅びる、結構当たってるんだ。しかしですね、あれちゃんと読みますとね、外れてるのもたくさんあるんです。かなり曖昧です。そんなにね詳しくは書かれてません。読みようによっちゃ分かんないんです。ところがね、結構当たる預言者もいるんですよ。でもそういう預言者もまあ当たって7割8割。しかしこの聖書の預言は 100% なんですよ。あまり知られてませんけれども、例えばですね、ちょっと見てみましょうか。エゼキエル書の26章の3節から5節。エゼキエル書26章の3節から5節。エゼキエル書26、はい、26の3から5、ここにツロという町が出てきます。いいですか、どなたか読んでいただけますかね。エゼキエル書26の3から5、いいですか、読んでいただいて。はい。
主なる神はこう言われる。ツロよ、私はあなたを責め、海がその波を起こすように、私は多くの国民をあなたに責め動かせる。彼らはツロの城壁を壊し、その櫓を倒し、私はその土を払い去って、裸の岩にする。ツロは海の中にあって、網を張る場所になり、これは私が言ったのであると主なる神は言われる。ツロは諸々の民にかすめられる。
はい、まあ、そこまでですね。このツロというのはまさに今でいう ニューヨーク、もしくは上海、日本では神戸、東京、ね、港町で非常にこう有名だった、繁栄した町だったんです。ところがこの町がかすめ取られる、ありえなかったんですね当時。ところがそれから時代を経てアレキサンダーがこの町を確保しようとしたんです。するとこの町の住民はですね、すごいことを考えるんですね。その町を見捨てて海を隔てた孤島にその町を全部移したんです。だからもう攻めてこられません。そしたらアレキサンダー何をしたか、古い鶴の町を全部壊して岩を削り取って、その島まで海に道を作ったんです。そして押し寄せる波のごとく何度も何度も攻め入って、とうとう鶴を自分のものにしてしまった。そして現在鶴という町、写真を見るとわかります。一面漁業の寂れた町で網が干してあるんです。まさにこの予言の通りになったんですね。まあそういう予言はですね、この聖書たくさんあります。一つ一つ見ていくと本当に面白いんですけれども、まあそのような予言の成就というのがこの聖書の特徴でもあります。そして一番聖書の中で私は最大の特徴と呼べるのではないかと思うのが、その影響力なんですね。じゃあその影響力について、ではですね、テモテ第2の3の16、テモテ第2、3の16、テモテ第2、3の16、はい、じゃあそこをどなたか読んでいただいて、はい、じゃあお願いします。
聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え戒め正しくし義に導くのに有益である。
はい、人々を導いて義に導く、非常に有益なんだ。もう一つじゃあ読んでもらいたいと思います。ヘブライ人への手紙、ヘブル人への手紙4章の12節、ここもですねすごいことが書いてあるんですね。ヘブル人への手紙4章12節、そこをどなたがいいですか、読んでいただいて。ヘブル 4-12、 じゃあはい、お願いします。
その意味とは、神の言葉は生きていて力がある、動画の鋭よりも鋭くて、精神と霊魂と感触と骨髄と見放すのでした、人を心の思いと心出しを見分けることができる。
はい、つまり聖書の言葉は単なる知的ものだけではない、私たちの精神を超え、その中核にある霊の部分にまで影響を及ぼすんだよ。それは私たちの肉体をも影響を及ぼし、精神も及ぼし、そして霊の部分にまで影響を及ぼすものである。ですからこの聖書は古今東西いつも危険にさらされてきました。この聖書ほど迫害を受けた本はありません。ヨーロッパに行きますとですね、ここで聖書が焼かれましたっていう遺跡が結構あるんですよ。なぜでしょう。これを読むとですね、二つの選びに我々導かれるからです。もしこの聖書を受け入れようとしないならば、この聖書はどこまでも目の上の単行部、 私たちの良心を責めてきます。ですからこの聖書ほど憎まれた本はありません。しかしもしこの聖書を自分の救いの書として受け入れるならば、この聖書ほど私たちを豊かにしてくれるものはありません。つまり聖書は私たちをほっとかないんです。それほどの影響力を持つんですね。ですからこの聖書はですね、最も優れた心の栄養、食物とも呼ばれています。皆さんはですね、いろいろと毎日おいしいお料理を食べていると思います。それによって健康がすくすくとですね、育っていると思うんですけれども、私たちの心は何によって育まれているでしょうか。真空の例えというのがあるんです。この世の中に真空はありません。ほぼ、まあ無理に作ればありますよ。皆さんがコップの中に水を入れてそれを全部飲みますね。そのコップには何が入ってますか。空気が入っているんです。何もないということはないんです。ですからペットボトルの水を全部抜いて空気も抜いたらぺっちゃんってなりますね。もしそれを膨らました瞬間から何かがそこに入っているわけです。私たちの心も同じなんです。何もないということはないんです。何も入っていない、中立だなんていう存在ではないんです。何かが入ってきちゃうんです。もし私たちがその最も良質の聖書を読まないとするならば、聖書の言葉の代わりにいろんなものが勝手に入ってきます。まあワイドショーの言葉であるかもしれません。もうちょっと気の利いたものであれば人の書いた領書かもしれませんね。しかしそれは生涯にわたって私たちを保証するでしょうか。いろいろなベストセラーの本があります。果たして10年後その本は維持されているでしょうか。一番いいことは、私たちがこの最も優れた栄養、バランスの取れた聖書を持って心を養うとき、私たちの生きる方向はまっすぐに整えられていきます。なぜ？私たちはそう作られているからなんです。聖書を読んで神様と共に生きるという生き方は、聖書からすると最もナチュラルな生き方なんですね。本来あるべき正しい生き方です。オリジナルの生き方です。ところが神の言葉から離れて人様の言葉で生きようとするとき、我々の生き方はその最も本来的な生き方からどんどん外れていってしまいます。ですから私たちが神の言葉から離れて人間の作った言葉によって心を養っていきますと、私たちの人生はやがて混乱していきます。もし私たちの人生が今混乱であるならば、私たちはもう一度素の状態、オリジナルのナチュラルな存在に戻してあげなければなりません。そのためには私たちの心に神の言葉を吸収していかなければならないんですね。そうするならば私たちの霊が養われ、心が養われ、肉体が養われていくんです。まあこういう肉と犬の例えっていうのもまたあるんですけどもね、皆さんいろんな心配事があると思うんですよ。で、心配事なくそうなくそうと思って心配事なくなりますか。なくならないですよね。心配事があってですね、お料理作ってたらふっと気づくとそのことを考えて、あの人に嫌なこと言われたわ、あの言葉が忘れられない、ぐるぐるぐるぐる待って、忘れよう忘れようと思ってもふっと気づくと思ってる。どうすればいいか。これがね、犬と肉の例えなんです。骨を加えた犬に骨を取り上げようとしたらどうですか。犬はもっと噛んできますよね。つまり我々は嫌なことを忘れようとすればするほど 犬のように絶対それを逃がさないんです。どうしたらいいんでしょうか。犬の隣に肉を置いてあげるんです。喜んで骨を捨てて肉を食べますね。同様なんですよ。私たちも嫌なことを忘れようと思ったら、そのことを忘れようと思うことはほぼ意味がありません。ではなくて、もっと良いものに目を注ぎ、心を注ぎ、耳を傾ける必要があるんです。そうするならば、私たちは必要のない思い煩いからはやがて解放されていきます。聖書はですね、そういう影響力を持っている本なんですね。まあ、そういうことをですね、最初、聖書ってどんな本なのかなと思った人にご紹介できればいいかなと思うんですね。今は、まあ私の一つのやり方っていうんですかね、ものがありますけれども、いろんな人たちの本にも大体このような内容を網羅しながらご説明がなされていると思います。皆さんは先ほど、3句27っていうのがありましたね。この3句27がどういうふうに決められたかご存知ですか？ね。この3句27のことを、聖典っていうんです。聖典、英語で言うとね、キャノン、そういう会社ありますね。聖典、つまり基準、聖典。この聖典が今我々、プロテスタントは3句27なんです。カトリックはこの他にですね、外典というものをですね、旧約聖書の中に入れてるんですね。プロテスタントは3句27。じゃあどうやってこの3句27が決められていたかというと、旧約聖書は非常にシンプル。もう紀元前の4世紀頃、ユダヤ人の中ですでに3句39巻が、まあ、認められておりました。で、問題なのが新約聖書なんです。で、この新約聖書当初ですね、ヒポリュトスという教会教父という、教える父と言われているその時代の著名な人は22巻にしていました。3区22になっちゃうんです。で、困ったもんなんですね。で、何が、入らなかったかというと、ヘブライ人への手紙、それからヤコブの手紙、ペテロ第2、ヨハネの2、3が入れられていませんでした。しかし、紀元後の393年、393、ヒポ会議というところ、それからの4年後の397年、これはカルタゴ会議というところで、27巻が決められました。で、これはですね、そこで決めたというよりは、すでにほぼ教会の中で認められていたことをその会議で確認したということなんですね。私は何を言いたいかというと、この聖典は学者さんが机の上で決めたのではなくて、歴史の中でほぼ確立されていたということなんですね。はい。まあ、そういった中でですね、いろんな条件の中で、この3区27が神様とその歴史の中でですね、固められていったものであるということが、まあ、理解できればいいかなと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。